皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ今週から821大阪城ホール強化シリーズがスタートします。
はい、
スキャンダル 50th Anniversary Live Invitation at 大阪城ホールへ向けたスペシャルシリーズです。
うんうん、
サポーテッドバイ明治アポロ821大阪城ホール強化シリーズ第1弾、
大阪で生まれたバンドや境イ
エーイ、
コテコテ
記念すべき結成15周年を原点の地である大阪で迎える私たちスキャンダルです。メンバー4人にとっての大阪をいつになく真剣にトークしていきますと言いながら、大野さんのこのタイトルでございます。
はい、
ありがとうございます。
15年にわたりファンでいてくれている方々だけでなく、この番組をきっかけにファンになってくれた皆さんにも、うん、スキャンダルにとっての大阪をよりよく知ってもらおうという趣旨です。
はい、いいね。
はい、メールが来てるね。
うん、
アンニュイアユさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴させていただいています。
はい、
僕はアイボリーを聞いて、うん、すげえかっこいいロックだなって感じました。
うんうん、
僕の中でやりたいようにやるのがロックだと思うので、うん、決して激しい音の曲だけがロックだと僕は思いません。水曜日のスキャンダルを見て唐突にこのメールを送ろうと思いました。
うんうん、
今年で15周年を迎えるスキャンダルさんですが、やっぱり常に今が最高です。マジで渋いです。リスペクトです。そこでスキャンダルの皆さんに質問なんですが、15周年を迎えるにあたって、春菜さん、まみさん、ともみさん、りなさんにとってバンドとは何でしょうか。いつもかっこいい曲をありがとうございます。うん、長文失礼しました。
熱いメールを、
ね、
ありがとう。
ありがとうございます。そう、ちょっとファンクラブの方の動画コンテンツで、まあ、最近ちょっと4人で結構ね、まあ、曲に関してとか、うんうんうん、まあ、今のバンドのことについて結構こう深掘りした回があったので、それについての感想をこっちに送ってもらってありがとうございます。
うん、ありがとう。
ね、15周年迎えるにあたってバンドとは何でしょうか。
壮大なテーマ、
ね、大きいね。
まあ、何でしょうね、バンドとは、
ね、何ですかね。もう心臓みたいなものになってるよね。
うん、
これに生かされるし、うん、バンドやってるからこそ苦しい時もあるし、うん、これに左右されてる、良くも悪くも、
うんうんうん、
やし、もう自分と切り離せないものになってるよね、いつの間にか。
もう、うん、だってさ、何かを10年以上続けるっていうこともそんなにないじゃん、
うんうん、
人生の中で、うんうん、だからもうこれがなくなったらっていうことはあまり考えられないっていうか、
考えられない、
うん、そういう自分はあまり想像できないから、
うん
うん、
ね、生きがいですよね。
すごい、すんごいざっくり言うと、うん、その人生の中で、まあ、16かで僕はバンドを始めてて、
うん、
16までが生まれるまで、
うん、
で、そのバンド始めてからが、この15年が生まれた後みたいな感覚なの。そのなんか、なんだろうな、音楽に対してもそうだし、食べ物とか景色とかもう何でもそうだけど、それにこう関する感情をスキャンダルのマミとしてインプットしてきてるから、うん、この15年全部、うん、だからその16までが本当に先天的な感情で、うん、その今の15年が後天的な感情みたいな感覚だから、なんか人生なんだなっていうのはすごい思う、
うん、まあ、全然違う人間だよね。
そう、全然違う人間だし、うん、まあ、もうずっとその学生時代をバンドやってきたから、青春でももちろんあるし、うん、だからあんま、まあ、バンドしてなかった時の記憶ももちろんあるけど、でもこの15年が多分濃すぎて、うん、どんどん塗り替えられてってるなみたいなのは、うん、すごい感じる。
うん、そうね、そろそろ人生半分になるし
ね、りなちゃんはもう半分
出るから ね、
そうね、人生の半分バンドしてるってすごいな、うんうん、こんなことになるとはって感じやけど、
う
ん、
スキャンダルに関して言うと、うん、あのこの4人で過ごしてるっていうことがバンドなんやと、楽器を持つとかっていうことじゃなくて、うん、なんかいろんな捉え方があるよ、うん、楽器を持たないバンドっていうのもあるし、うんうん、1人やけどバンドっていう人もいるけど、うんうん、スキャンダルの場合は4人で いることがバンドなんやろうなって思う、うん、楽器も単曲も持ってるし、
う
ん、何でもありやん
別に。そうだね、う
ん、なんか4人でいるというこの空間に名前をつけたらバンドってことになるのかな、うん、
確かにそれはめっちゃ的を得てる感じがする、
うんうん、
やしもうスキャンダルでしかバンドやろうっていう気がないから、うん、ほんまにそれこそ正式屋でも話したけど、うん、スキャンダルでしかドラム叩きたいと思わへんし、うん、曲書きたいと思わへんし、なんか自分ができる音楽に対しての全てをこのバンドにかけて生きてるから、
うん、
そうスキャンダルがもうバンドって感じ、
そう、ね、
本当に4人がバンドって感じ、
うん、オリジナリティありますね、
だ
ね、
はい、うん、
まあ、15年やってきてたどり着いた先はこういう感じでした、
うん、
じゃあ次は個別に大阪とはを語っていくということで、
大阪とは、
そう、私にとっての大阪は、うん、でもめっちゃ憧れてたんですよ、大阪に、
東京じゃなくて
東京にも憧れてたんだけど、うん、なんか中学生ぐらいから急に なんか大阪への憧れが強くなって、っていうのは多分、まあ、なんかその大阪出身のアーティストが好きだったからみたいなこととか、なんかそういうことがあって、うん、関西弁への憧れとか、はいはい、
あ、方言萌えってずっと言ってたよね、
う
ん、
そう、だから、まあ、今でも全然大阪弁好きだし、うん、みたいなので、なんかその難波に行ってみたいとか、
あ、なるほど、
そう、憧れはあって、うん、なんで、まあ、その自分たちが通ってたダンスボーカルスクールが大阪にあったのも嬉しかったし、うん、なんかそこに通えるっていう喜びもあったし、うん、初めて一人暮らししたのも大阪だったんで、
そうやな、
そう、だからすごいなんかそこでもう一個満足っていうか、うん、なんか一瞬でも大阪の人間になれたみたいな、
なるほど、
そうそうそうそう、のはあって、なんですごい私にとっては大阪はすごいね大事な場所、
うん、
憧れの場所でした。
なるほど、
うん、
いいね、
はい、まみちゃんはどうですか？
なんだろうな、大阪、私にとっての大阪ですか、でもなんか修行しに行く土地みたいな、うん、感覚だったか、毎週高校生の時に毎週夏みんなで集まって練習してたから、金土日は絶対行く場所でギター背負って、うん、最初の方ははるちゃんと一緒に近鉄乗って行ってたりしたけど、うんうんうんうん、途中からは一人になって、ね、
私が一人暮らしし始めたから、
そうそうそう、なんかバンドで練習するのとかも楽しかったし、うん、大阪行ってもで練習できてる自分っていう自信もあったけど、それと同時に怖さもあったかなっていう、
うん
う
ん、
こう行ったら行ったでいろんな課題があって、で自分たちは楽器が何かも知らなかったしコードも分かんないし、でもこれを耳コピしましょうって言われて、なんかどの弦押さえたらいいんだろうみたいなとこからスタートして、で全部やってたから、なんかすごいプレッシャーもあって、半々楽しい半分すごい緊張するなって思いながら行ってた場所かも。でもすごい、なんだろう、そこで結構メンタルは強くなったかなって思う。
うん、
そうね、うん、
鍛え上げられました。
あの生活はすごかった。
うん、ね、思い返すとようやったなって思う。う
ん、そうやね。もう2回とできひん
生活、
ね。
できない。絶対でき
ない、うん。全然違う人生でいいって思っちゃう。
そうやね。うん、
いや、だからこう笑えてることが幸せだと思います。う
ん
う
ん、なるほどね。
うん。
スキャンダルでしかないね、じゃあ大阪はね、
うん、かも、うん、なんかその 最初に出た時の印象はそうだけど、うん、まあ、だんだんだんだんそのツアーで行くようになったりとか、うん、じゃあロケで行かしてもらっていろんなとこ回ってとか、なんかそういう大阪でのエピソードが増えてたから、なんかまたその当時とは違う印象ではあるけど、うん、でも最初になんだろう、でもスキャンダルのマミの人格を作ってくれた場所かもって思う、うんうん、
すごい場所だわ、
います、
うん、
なるほど、
うん、
トモにとっての大阪は、
私にとっては青春ですね、
うんうん、
やっぱり中学校1年生かなから通い始めて大阪に、そのダンスをしにね、うん、学校終わりに毎日通ってたの、うん、だからみんなは学校で部活とかそういうので青春を送ってるけど、うん、私は大阪でみんなと同じようにダンスで青春を送ってたなっていう、うんうんうん、感じ、
うん
うん、すごいね、一生の友達もいっぱいできたし、うん、なんやろうね、すごい大阪っていうか京橋に降り立つと、うん、すっごいその当時の記憶が蘇ってきて、うん、なんやろうね、部活に近いんやと思うねんけど、うん、もう嬉しいし楽しいし、うんうん、なんか涙出そうになる、うん、なんかそういう場所ですね、
うん、
で毎日551のアイスキャンディーをね夏には食べながら通ってたんですよ、ね、食べてないね、ずっとおすすめしてて、
うん、メンバーに食べてた印象、
うん、あ、私がね、うん、そう大好きで、うん、アイスキャンディーめっちゃ美味しいからってメンバーにさんざん結構大阪におる間ずっとおすすめしてたのに、うん、誰も一回も食べてくれへんかって、
でみんなで見たやん、
見たん
見たんね、目では楽しい、
うん、これやでって、
うん、なんかうわーって見て、でも結局頼むのは肉まんと、うん、あの肉団子、
あ、肉団子ね、
う
ん、
そう
そう、アイスキャンディー美味しいからね、いつか食べてもらいたいなって15年経った今でも思ってます、
ちょっと悔い残ってる
そう、唯一の悔い、それだけ、
うん、次食べましょうね、うん、そう食べましょう、そろそろ
食べなかったっけ、
食べてないんだったよ、
食べてない、
食べてない
んだ、なんでやろうって思うけど、めっちゃ自分らを感じる、自分らっぽいなって
なんか絶対美味しそうだなって思うし、
あるやんそういうの、いやめっちゃいいやんとか言いながら絶対それ食べへん
あるやん、
絶対いかやん、
あるある
あるある、なんなんやろな、
ちょっとペッて撫でるぐらいとか
最悪やん、ほんまに
扉開けて、そう、あのにアイスキャンディー取って、
こんな味美味しい
なお店の人もびっくりやから、そんな人おらんねん、
おらんよな、
ないよな、ほんまに、あかんは直さない、
そんな直した方がいいかも、
ほんまにな、
いや、それはまあ食べよ、まず、まずね、まずそこからちょっと改善して、
うん、それだけみんなに食べてもらえたらもう悔いは何もない、うん、
面白い、
そんなことありました ね、 ね、
うん、リナにとっての大阪は、
そうやね、うん、大阪の福島っていうところで生まれて、うん、でずっと幼稚園時代まではそこに家族で住んでて、うん、で小学校に上がると同時に、まあ、母親が喘息持ちやって、うん、空気いいとこに引っ越してみようかってなって奈良に引っ越して、うん、でまたバンドを始めて大阪に、うん、通うようになって、うん、中学生の時にで大阪の女子校、
うん、
朝霞っていう最寄り駅にある学校にずっと通ってバンドしながらっていう感じだったんで、
うんうん、
もう子どもの時代をずっと共に暮らした町やなっていう感じで、
うんうん
うん、でもなんか大阪で生まれたこととかそこで小さい時住んでたとかまた帰ってきてバンドっていうものに出会ったとか、うん、やっぱなんかきっかけがいっぱいある街でそれちょっと自分の誇らしいとこ、
うん、
いいなって思えるとこなんよね、うん、大阪で生まれたもなんか気に入ってるし、うん、めちゃめちゃ好きな街なんですよ、で自分に合ってるなってすっごい思うの、
うん、
あの居心地のいい街ですね、
うん、
からスキャンダルの大阪のイメージはだいぶリナが担ってるとは思う。
確かにね、
うんうん、
そうかも、
ね
う
ん、イメージ的にね、うん、
方言の感じとか、うんうんうん、なんか関西の人の元気な感じとかっていうのは最初はそうやったかもしれんね、うんうん、もしかしたら。
でもなんかそれがあったから知ってもらえる機会も多分あったんじゃないかなと思う、
うん
う
ん
う
ん、
大阪出身のガールズバンドっていう感じの強さというか、うんうんうん、
いい街なんですよ本当に、
ね、大阪大好きですよ、
うん
まあ、そんなそれぞれ大阪がありつつメンバー4人2006年の8月21日に結成したんですけど、
はい
まあ、さっきねちょっとそんな話もしたけど人生どう変わっていったのかみたいな、うん、結成時の目標どんな努力をしていたのか、
うん、
結成時の目標は
でも1週間で結成時に立たなきゃいけなかったから、
ね、
とりあえずそのカバー曲1曲をどうにかやりこなすっていう、うんそうですね、初めて持った目標じゃない。
だから8月21日に初めてこの4人で会って、うん、それがまあ結成日としてるんですけど、うん、ちょうど夏休みだったんでそのスクールで、まあ、泊まり込みをして合宿みたいなのをして1週間練習して1週間後にあるそのスクールの発表会に出れるか出れないかみたいなところが最初の課題だったんですよ、
うん
なんとかだから1週間ももう毎日12時間ずつぐらい、ね
うん、
練習してやってたんで、うん、なんとか1曲弾けるようにはなりその発表会のオープニングアクトとしてステージに立たせてもらって、うん、その時やってた
の
が
サリスティックミカバンドのタイムマシンのお願いっていう曲、うんうん
はい、ボロッボロの、
はい、
ナンバー8ね、
ナンバー8 ね、うん、
ね
あんな大きなステージに
初ライブがナンバー8はちょっとかっこいい
と、
ね、
思ってる自分たちで、
まあ
ね、
1曲だけどね
ライブって言わんか、
うん、私スクールの発表会イベントやったから、うん、自分たちの後に出てくるバンドはいない、
うん、
みんなダンスグループがバーって出てくるから、うんうんうんうん、まあバレへんやろうとどんな演奏しても比較対象がないから、
うんうんうん
って思って自分たちだけバンドやってるかっこいいってめっちゃそれも優越感というか
あったよ、ね、
自信があったし、うん、やってたんやけどすごかったね、
うん、なんか後から見返すとね、
うんうん、でもすっごいいいよななんか演奏もぐちゃぐちゃやしめっちゃ下手くそなんやけど、うん、なんかそのバンドやってるっていう嬉しさはめっちゃ出てるんよ、
うんうんうん
それがすごいいいなって思うよ今になっては。
まあね、そのスクールにいてさそこ1曲弾けるぐらいの演奏ができる人たちって、うん、まあその時はだから自分たちしかいなかったからっていうね、うん、喜びと優越感と、
はいはいはい、
あれもやばかった
な、
うんう
ん、だからマミはそのライブ終わったらギター捨てようとしてたから
そうギターはだって買い替えるもんじゃ買い替えるもんだと思ってたから
ギターの弦を張り替えて長く何年も使うっていう頭がなくて、
うん、
そのライブで弦が切れたんよな
そう最後にジャーンって弾いて本当最後の最後にと1弦が切れてああもうこれ終わりなんだってギターって消耗品のくせにすごい値段するんだなっていうのをずっと思っててで僕が当時使ってたのは本当に、安く全部揃ってる初心者セットみたいな、うん感じのやつだったかなでもその当時の自分にしてはすごい大金なわけでしょ1万円とか2万円とか、ねうん、だからうわまたこれを自分のお年玉をはたいて買わなきゃいけないのかって思ってましたねでも弦を変えるんだっていうことをそこで初めて知った
そうそうそうそうだから自分たちのその楽器の知識レベルってそんなもんだったんですよ最初、
うん一回チューニングしたら一生その音って思ってたし、
うんうん、そうずれないと思ってたから
チューニングしたのって聞かれてあ昨日しましたって言
うあれ一番恥ずかしいねあれが
そう、
ね、
でもそれでもうボロカスに怒られたよ
ねめちゃめちゃ怒られた
怒られたっけ、
うん、怒られた
何でも怒られたもん
ねしかもじゃあそれを、うん、ライブの、うんまた直前ぐらいに、うん、まあそういうことが
もうステージ出ていく直前であ
そうにあってねチューニングしたのって言われて、うん、あ気がしましたみたいなのを言って何やってんの今からしなよみたいなの言われて、もう急いで花ちゃんと、
たいな。でも知ってる人からしたら怒りたくもないよね。
めっちゃ可愛いわ、その時の4人。
すごい焦った記憶あるもん。
焦ったね、マジで。うん、
焦って元気出るしね。
うん、ねえ。
ドラムのスティックも飛んでいくし、
替えのスティック持ってないから歩いて取りに行くし。ね、
なので演奏は続いてる
し。そう、ね、そこでリズムなくなったこと気づいてない。
やばかったね。
はい、
最初の目標。
初めて会った。
厳密に言うと、私とともまみは少し前に楽器は触ってた。
1ヶ月ぐらい前じゃない？
うん、そう、楽器は触ってて、なんかリナじゃなくて別の子がドラムの候補としていて最初。うんうん、だからまあなんかその4人で練習をしてたんだけど、そのドラムの子が抜けるってなって、で改めてリナが再加入みたいな形をしたのが8月21日、
うん、でもそのドラム前のドラムの子とも1回も合わせてないの。
そうだね、
うん、あの顔合わせしようねって言ってた時に、うん、そのドラムの子が来なくって、
やっぱりダンスと歌を勉強しに学校に通ってたから、うん、ね、バンドいきなりバンドマンになるっていう葛藤もあったやろうし、
うん、うん、でもそうだった気がする。
なんか初め一人で来て、うん、で、和道も飲もうみたいになってる時にバンって入ってきて、
そうや、そうそうそう、うんうんうん、
あ、で、あの、これからドラムだからみたいなのを言って、
でその前に私はリナと会ってた。
そうやね、一回
大阪で練習してたから、リナと私は、うんうんうん、その名古屋の2人が来る前に、何週間か前かに顔合わせはしてて、うん、次から入るよって、
うん、
で4人で集まったっていうのが8月21日、
う
ん
う
ん、
そういうことですね。
すごい出会い方、すごい出会い方よ。もうリナも緊張めっちゃ、その3人はダンススクールの中でも上のクラスで、ダンスも歌も上手やし、なんかあんなにちょっとしか年齢変わらへんのに英語の歌めっちゃ上手に歌いながらあんなに踊れてお芝居もできて、もうファンっていう人がいてすごいみたいな、
うん、
そんな人たちと一緒に音楽できるのかみたいな感じあった、
うん、
スクールに入りたてやったから、うん、アリナ入ってすぐバンドになったから、うん、なんかその3人と何かできるっていうことがめっちゃワクワクして嬉しくって、はい、頑張ろうってすっごい思ったなっていう記憶がある、
うんうんうん、まあね、そのスクールの中のキャリアもバラバラだったりしたからね。
そうね、うん、14歳で、そうやね、で
15になった時、
16、18、まあ、うん、ちょっと早熟だったかもしれないね、うん、そういう意味ではそういうスクールに通おうみたいなことも ね、
うん、やっぱなんか学校とは違う上下関係みたいなのがあったし、うん、その大人に対する何愛嬌だったりとかの使い方みたいなのはなんか変にうまかったかもしれない、
うん、
なんかうまく生きていかなきゃみたいなのはなんかあった気がする、うん、
でもなんか半々ぐらいでよかったのかなって今は思う。そういう気を使いすぎてちょっと変になっちゃった部分もあるなと思って。
わかるわかる、
うん、合わせることに慣れてるっていうか、うんうんうんね、すごい順応性高いっていうか、
うん、もうなんかデビューしますよって言われて、そのために結成してた4人だったから、うん、スクール以外のとこでの大人と関わる機会もそっからガッて増えて、
うん、
なんかそのための自分たちを保っていなければいけないメンタルみたいなのと、なんかいつもヒリヒリしてた気がする、うん、どっかで崩れちゃうんじゃないかみたいなぐらいのキワキワでいたとは思う、
うん、
頑張ってたと思うよ。
まあそんな2006年8月21日、はい、に結成して、うん、まあ、いろんなことありましたけど、うん、これは何、大阪の思い出のスポットってことですか？印象的なエピソードとか。
もうその京橋のダンススクールとか、うん、その辺のスタジオに入って4人で練習してて、うん、週末はそこから歩いて行って、うん、ストリートライブしに、 大阪城ホール前のストリートまで楽器持って4人で歩いて行ってたわけや、うん、うん、やっぱその夏の記憶はめちゃくちゃ強烈に、うんうん、残ってて、どうやってお客さん集めようとかっていうのを初めて考えた時で、なんか4人でチラシ書いてみようかとか、うん、大阪城ホールでライブするアーティストは誰なんやろうって調べて、うん、その人の曲をカバーして日曜日にやってみようかとか、うん、なんかお客さんどうやったら泊まってくれるんやろうってすっごい考え始めた時やったね、うんうんうん、
今年の初めぐらいに話したあの1000円の T シャツをビリビリに破いて衣装にしてたのがそのあたりの話ですよ。
なんか、ね、お客さんも集まらない時が多かったから、うん、ライブしにストリートライブしに行くのがもうなんか嫌になる時もあって、嫌になった時はその
結構嫌だったんだけどない
やでも0人の前で MC するとか、うん、もう笑けてくんのよね、うん、4人で何をしてるんやろってなってくるんよ、うん、
なんかそのスクールからそこストリートライブするとこまでの間に、まあ、歩いていく間に、うん、そのファーストフード店とかあって、でもそこでめっちゃ時間潰して
そうそうそう、
あもう行くかみたいな、
なんかモールみたいなところのマクドナ
あって、でみんなで暇つぶし、暇つぶし、暇じゃないんだけどやんなきゃいけないんだけどそう、ね、やんなきゃいけないんだけど、でなんかわこの時間どうしようみたいな時間
潰して、ね、力貯めてやってたね、
うん、なんかそのストリートライブ行くまでの道にさ、うん、地球儀みたいなアプリがあって、そうそう、あ、うん、その当時ユニバに行きたすぎて、
うん、そう行きたすぎた、
その地球儀見ただけですごい嬉しかったユニバや
写真撮ったねユニバ
ユニバ来たって
聞いて、青杉大橋の
ただの地球儀
安上がりだなそうそうそうそう、
楽しかったね、かわいいよ本当に、
でもなんかそういう楽しみ見つけるの上手だったと思う、なんか、
あ、そうね、
そうそう、なんかしんどいなと、
そっちの記憶しかない、
分かる分かる、
しんどかった記憶がなくなってる、
うん、いやそれもなんかもう楽しかったなって思う、
うん、そうね、
かわいいなって思う、
なんかその自分らがどんな音楽をやりたいとかっていうのもその時固まってなかったから、うん、なんかそのロックンロールみたいなんせなあかんのかって漠然と思ってて、いつも革ジャン着て、はいはいはい、周りにバイクめっちゃ止めて、ゴリゴリの音楽をやってるお兄さんたちがいた、うん、その人たちのライブ見て、はいはいはい、これがロックンロールなみたいな分からへんないけどみたいな、
ほとんど演奏してなかった
またがってるだけよ、
そうそうそう、またがってんのバイクに、うん、
とかね、
なんかリーゼントが可愛いじゃんってサングラスしてみたいな、
うんうん、そっから何かを得たり、なんか分からへんなりにな、なんかこういうのがいいんかなとか、
ね、いろんなスタイルがあって、うん、いろんなジャンルがあるんだなっていうのは、
でもその当時からガールズバンドいたよね、ネグリジェとか
いたね、うん、
そのあたり意外と多かったんかもな、ガールズバンド、うん、
そうやね、
ちょっとお姉さんた
ち
よ
ね、うん、ちょっとお姉さん、
うん、そうね、
すぐ影響を受けて、
そう、
そうそうそう、うん、その当時だから対バンのイベントもみんなガールズバンドのイベントみたいなのにばっかり出てたから、うんうんうん、一緒にライブした人たち の, あの音楽にめっちゃ影響を受けて、うん、ああなりたいって話してたもんね、
うん、そう、なんであんなにお客さんおるんやろみたいな、ね、いいなっていう、うんうん、
ザボンに憧れてて、うん、そのザボンと再会したもんね、うん、テレビ番組でね、うんうんうん、
あ、言ってたね、
そうそうそう、ハルと私と2人で出た大阪の番組だよね、
いや、高橋優くんの、
あ、そうそうそう、
そうスペシャルの番組、懐かしかったな、
ねえ、いろんなとこから影響を受けてるから今こんなことになってるんやろ
う
な
だいぶミクスチャーですよね、
うん、なんかバンドってこういうことなんやって、もそこの世界でしか分かってなかったから、うんうん、なんかやっぱ楽屋でタバコを回しながら吸って
なんか回しタバコ、
そう、こんなんや、ね、なんやほんまにナナの世界みたいやみたいな
で、そのバンドはその日解散
や、解散や、
解散だ
よ、そうだって、でも同じ楽屋でさ、
そう、
でうちらはどうしたらいい、 なんてその先輩たち話していいかも分かんなかったし、うん、結成したばっかの バンドがさ、うん、どういう雰囲気でおればいいかもわからんからさ、ずっとうわーって言って、
なんでそこにブッキングされてたのかはちょっと謎だな、今考えると。
確かにね、うん、でも入れるとこいっぱい入れてくれとったよね、うん、その時スクールの人たち
がね、ありがたかったですね、そう考えると。
そうだね、
サクミューズの外の階段のところで回したばこをしてたの、そのバンドが。その日解散やから、なんかいろんなこと思いながらタバコ回してたんやろうな
って。なんかそういう儀式が結構あるっぽかったんだよね、そのなんか解散ライブで回しタバコするみたいなのが
あったんだ。
なんかこれやりたかったんだよねみたいなことを言ってた、
言ってた
記憶がある。
ほんまに、なんかそのザボンとかもさ、うん、ステージから降りて客席の中にあるなんかバーカウンターところとかに乗って、うん、後ろで歌う、フロアで歌うみたいな、めっちゃかっこいい。何これ。
それとザボンは、あの MC であんまり反応がなかった時とかにも、うん、あのみんな大丈夫だよ、みんなの心の声はこっちに届いてるからねっていうスタンスをずっと貫いてたの、うん、そのなんかハッピーマインドにもすごい影響を受けた、うんうんめっちゃ覚えてるそれ、うん、
そうね、自分たちで CD も買ってね、
ちゃんと、うん、買ったよね、サインもらったり、
う
ん、
そうそうそう。
そう考えると私たちはそのスクールの仲間がまだ来てくれるっていう
の
が
そうだね、
あったんで、うん、まあ、ストリートライブとかになっちゃうとあれだけど、う
ん、みんな練習してる
からあれだけど、うん、まあ、そういうあのライブハウスのライブとかは割と仲間が来てくれて盛り上げてくれるみたいなことがあったから、うんうんうん、まだ心強かったけど。
確かに確かに、
8ビートでゴリゴリ16ビートのダンス
みんなの乗り方うますぎて、
バンドのライブでは、
そう
クラブみたいな
お客さんばっかりわけわからんかったよね、
同世代の、
ほんまにぐちゃぐちゃの演奏にノリノリのダンサーたちみたいな、
しかもダンサーも同い年とかそれよりさ、うん、ちっちゃい子も来てくれてたからさ、ね、こんな若い子なんだ
クラブノリ、
ね、なんなんやろっていうね。
まずリハの時から来てくれてた、うん、あの男の子たちがいて、うん、まずドラム3点チェックします、ズンズンタンズンズンズンタンに合わせて
めちゃくちゃアイソレーション
めっちゃ胸動かすやん
あった、
分かりましたね。
自分たちも音鳴ったら動いちゃう癖があるやん、うん、それはやっぱダンススクール出身やからなんやろ、
う
ん、
それはそうだよね、
確かに、
うん、変な思い出。
いや面白い、かわいい、
かわいい、本当にその時から嫌いな音楽なんてなかったからね、うん、今も、うん、
まあそんな感じで、はい、今日は結成時の思い出を特にいっぱいしていきました、
うん、はい、
はいはい、まだ来週も、うん、大阪城ホール
強化シリーズです ね、
うん、ライブに向けての強化シリーズやっていきますので、はい、皆さんからのメールもお待ちしています。
はい、
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
さあそろそろエンディングのお時間です。
はい、
もう結成当時の話って尽きないね、う
ん、尽きないし何回しても面白い、
めっちゃ面白い、
何回も聞いてるっていう人いっぱいいると思う。
今回の話は初めての、うん、めっちゃ多かったよ
回したこと初めてかな、
初めてや、
いや絶対してるって、
してる
絶対してると思うんだけど、
でも雑誌のほんと片隅でぐらいしか話してないと、
かな。でもだって絶対忘れないもん、もうあの時
忘れ、衝撃的やもん、なんか毎日が
忘れない、
バンドってこんなんなみたいな、
うん、そっからの出来事の方が多分忘れてることいっぱいある。
そうやね、
うん、う
デビューしてからちょっと記憶ない
記憶ないこと結構あるよね
あるある
けど15年前の夏だけは本当にもう
忘れない ね、
うん、それぐらい衝撃的な2006年でした。
はい、
はいはい、皆さんからのメールもお待ちしております、うん、メッセージは OD の番組ページから送ってください。そして、結成15周年を迎えるにあたって楽曲人気投票ずっと行ってきましたが、
はい、
もう今週いっぱいで
投票
締め切りということで、
うん、
もう今までにもねいっぱい皆さんに投票していただいて、はい、4月にはファンクラブライブの方で中間発表、うん、ライブもねやりましたけども、はい、うん、そっからどれぐらい順位が変わってるのか、
ね、どうなんだろう、
楽しみやね、
っていうのを15日に投票締め切って、 21日の結成日に投票結果発表になりますので、はいはい、楽しみにしていてください、はい、残り1週間も投票よろしくお願いします。次回の更新は8月16日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバーイ。